リスナーの皆さん、こんにちは。京都通電時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太鼓です。
はい、もう5月もそろそろ終わりで、嫌な時期で、
ね、暑くなりますね。
ちょっと逃避したい感じですけどね毎年のことながら ね湿度の低いところに、はいはいはい。この番組は町創生研究所の協力でお送りします。今回もですね、ゲストにバイオリニストの石垣真由子さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
前回はね、いろいろ始められたこと時から今のことからいろいろ聞いてたんですけど、はい、もうちょっと根掘り葉掘り聞こうかなと、はい、ね、ここさん
よろしくお願いします、はい、
どうですかね、バイオリンなんで始められたのみたいな。
まずそれは気になりますよね
まあ、なんか私の場合は自分からやりたいとかやっていう形でやって始めたわけではなくて、気づいたらなんか両親に連れられてバイオリン教室の見学に行っていたみたいな感じなんですか、はい、その前ちょっとエレクトーンやってたんですけど、まあ器用貧乏で練習しなくなった頃ぐらいは難しくなって弾けなくなって嫌になった頃ぐらいにじゃあスイッチっていう。
じゃあ最初バイオリン教室行った時は、あ、面白そうって最初思ったのか、うーんって感じだったのか。
いや、どうだったんですかね。今はもうあまり記憶がないんですけど、あ、まあ、友達もやるしやるかぐらいの勢いやったと思います。
そういう感じ、
はい、普通なんです。
普通な感じですねう
ん、はい、もうそれで入ってすぐ発表会とかあったんですか。
まあ、そうですね、なんか、まあ、機会、まあ、年に1回くらい
ありますよね、
感じではあって、まあその発表会は好きだから頑張ろうみたいな、はい、感じでした。
結構じゃあ、 曲がどんどんレベル上がっていくじゃないですか、
はい、
それで発表っていう感じになりますよね。
そうですね、まあ、その時やってる曲で、
その時の先生は結構厳しいんですか。
いや、もう全然厳しくなくって、で別にこう、もうほとんど弾いてるのを聞いてもらうだけみたいな感じで、もうちょっとおおらかに弾いてとか、あ、結構
それ言われるかな、
放任な感じの先生で自由がいっぱいある。はい、
でも大きいですよね、そういう小さい時のそういう、その教え方の、
まあ、自分で考えなさいっていうタイプ
で、大きいね、それは、ね、
はい、
じゃあ途中でもレッスン行くの嫌とか思ったことはないんですか。
まあ、なんか弾きたくない時はもちろんあったとは思うんですけど、はい、まあ、レッスン自体が嫌ということはあんまりなかったですか ね、
楽しく続けてあ
ったんです、ね、はい、楽しくやってました
小さい頃はお母さん一緒について。
そうです ね、まあ、なんか送り迎えついてきてもらったりとかは、はい、
それでね、まあ、これは前回話してました、8歳の話をしてましたけど、はい、その後小学校、中学、高校と、まあ、ずっと続けておられて、
はい、
どんな感じだったんですか。
まあ、中学高校時代っていうのは、佐渡さんのスーパーキッズオーケストラに入ったりとか、あ、まあ、なんか同世代のすごい上手な仲間たちと一緒にやる機会が多くて、まあ、それですごい楽しく研鑽を積むという機会がたくさんありました。はい、
で高2の時にコンクールに出られて、その辺のこともちょっとお聞きしたいんですけど、
ね、いや、もうその時は日本コンに出るっていうのはもうそれが初めてで最後だったんですけども、うんうんうん、またまたまその最後の本戦で弾くバイオリンコンチェルトがブラームスのバイオリンコンチェルトで、
ブラームス、
はい、で東京交響楽団でっていうのを見て、あ、これは本戦行けたらいいなと思って出したんです。
ああ
そうな、いや、まさか行くと思ってな
かったですか。
あ、それがさっきもう分かってるからね、
はい、気楽に出したら通ってしまった。
気楽に、
そうなんですか、はい、
まあ、でも本当にこう予選とかもう1週間で3回もうみっちりあるので、
まあ、
なん
かああそうですか、
そんなにこうずっともうすごいコンスタントに3回も舞台に立つっていうことが、うもう そもそも私はすごい幸せだったので、予選すらも楽しかったっていう。
あ、3回か。
いや、なんかコンクールだからすごくこう緊張はしてね、それにどう対処したのかなとか、はい、その辺のことも聞きたいなとかも思ったんですけどその時はそれよりも
緊張よりも楽しいの方が勝っていって、でやっぱりそれだけそのなんか短い期間にコ コンサートじゃないですけど、あの演奏する機会が続くっていうのは初めてだったんですね、うん、自分としては、うんうん、だからこれだけ人前で弾く機会があるっていうのだけでもすごいエキサイティングだったんで、
もともとねそういう
なんか、ね、前向きなところがまたそのね、うん、どんなことでも楽しんで前へ進んでいく感じのところがそのやっぱりその時の演奏にも現れたのかなとか勝手に思ってなんかにこ、うんね、すごい楽しいなと思って聞いちゃいますけど
そうですね、何でもこう楽しい方向に変換するのは得意です。
素晴らしいね、
すごいですね、
すごい、う
ん、うん、そんなんだったんですね、
はい、
あそうですか、
はい、じゃあここで音楽をねちょっとかけてもらいましょうか。これもちょっと紹介してもらいましょうか、
はい、これも私がリサイタルの時に演奏した、はい、なんですけれども、ヤナーチェク作曲のバイオリンソナタより第一楽章を抜粋でお聴きいただければと思います、うん、はい、お願いします。先ほどね、まあ、コンクールでという話があって、はい、でそれはまあ高校生で、でもその後医学部というか、ね、府立医科大に行かれてますけど、 はい、
なんかその時に ね音楽もうコンクールで、ね、こんだけすごい賞取ったら音楽の道に行こうかなって普通だったら思うのかなと思ったけど、うん、医学の道に進んだのはなんでだろうっていうのがずっと私はお聞きしたかったんですけど、
いろんな人に聞かれるんですけど、はい、実は私もともと医者になりたいと思った方が先だったんですね、もう、うん、幼稚園ぐらいの頃に
それがすごいな、ま、
思っていたので、うん、まあ、なんか本当に動機はすごく単純なんですけど、自分がよく行ってた小児科のクリニックのお医者さんが女医さん でその女医さんに医者になってくれたら嬉しいなって言われてはいじゃあなりますって言ったのが子供心の本当単純な動機なんですけども、
でそのままブレずに
ず
っと行ったんですね、
はい、
まあ、だからなかなかね慣れるもんではないけどね、うん、すごいですね、
なんかその受験勉強とか国家試験と並行してバイオリン弾いてたんやろかっていうのも
そうですね、あんまりこうその勉強とか、まあ、受験のために音楽活動が止まるっていうことはあまりなかったです、はい、まあ、いい気分転換にもなりますし、 お互いこうなんか勉強につまずいたら音楽もできるし、音楽がつまずいたら勉強も、勉強してなかったかな、ちょっとわからないですけど、
両方できるから言えることですよね、うん、
バランスはすごい自分の中では良かったかなと思います。
ああ両方やってこそっていうことですか、はい、うん
うん、やっぱりそういうことできる人なんだよね、うん、多分人にも、ね、いくつかありますけど、うん、
だからその時間の使い方とかが、そうそうそ
う、気持ちの切り替えの部分とか、うん、それがあの割といい方に作用するというかね、う
ん、
う
かもしれないですね、うん、
逆じゃなくていい方に向いてるというか、うん、それがいいんでしょうねきっとね。なんかほら必死に受験勉強ずっとやってる人もいっぱいいるわけで、うん、でも切り替えた方が意外に進むみたいな、
はい、そうですね、うん、私はそっちの
方、そういう考え方とかね、
これから ど,、ね、どんな風に活動していかれるのかすごく興味津々、
興味津々、ね、はい、まあ、これからはご本人にお任せするという、うん、はい、ね、
まあ、でも差し当たっての、ね、演奏会のまたこう、ね、うん、活動とかまた今、ね、お話しいただければ、まあ、
特に、ね、ご自身で企画されたしね、
う
ん、
そうですよね、
今年の1月企画ということは ね,、
うんうん、ね、これからもどんどん、ね、企画されるんですよね、
はい、月1回ペースで頑張っていこうと思っています、ね、それはちょっともう1回
案内していただきましょうか。一つは、は
い、一つは6月12日火曜日、はい、7時開演で、弦楽トリオのコンサートさせていただきます。で会場は京都五光町教会教会です、うんうん、素晴らしい、あの王立建築の素敵な教会なので、うん、まあ、演奏も楽しんでいただきつつ会場の雰囲気も楽しんでいただければと思っています、うんうん、
やっぱり会場ってね結構重要ですからね、はい、以前あのウィンフィールのクライネット吹きが、うん、あの小国寺の八頭でクライネット吹いて、チェロとクライネットとピアノ、うん、あれはすごく良かったです。やっぱり
かなり広いですよね、反動だと、
うん、ものすごく良かった、うん、やっぱり会場って重要やなと思って。
そうですね、うん、
この会場はあのこれからもあるいはこれまでももっと他にもいろいろ変えたりとかそういうことなんですか。
そうですね、あの、まあ、いろんなところを紹介できたらいいなと思ってるので、うんうん、まあ、同じところには偏らないようにはしようと思ってますけど、うん、はい、
そうですね、教会だとねなかなか信者じゃないと足を運ぶ機会が ね, ねないんだけど、こういう時だと本当にね、うんうん、こんなんなんだとかってすごい楽しい、ま
あ、あるいは地域的にもねもうちょっといろんな地域やってもらったら、うん、はい、そこの人も行けるし、うん、みたいな、
そうですよね、はい、素敵なメンバーで、ね、出演されま す,
もん、ね、ですね、若手の人ね、はい、それからもう一つがあの同志社のチャリティーですね、
はい、6月10日あのトリオのコンサートと日が近いんですけども、うんうん、6月10日日曜日2時から、第13回同志社チャリティーコンサートをしています、うん、はい、あの障害者の方とか受産施設に、ね、はい、あの寄付をすることが目的の、うん、コンサートとなっています。
これは障害の方は来られたりは、
あ、もういらっしゃったりします。で、あの実際バザーをしていただいたりとか、うん、あの採用所で作ってられるなんかクッキーとか、うん、グッズとか
は、障害の方もね、うん、感性が強いから、うん、すごく感じるところ多いと思いますよ、
うん、はい、こちらもインスピレーションを受けることがいっぱいあります、
ね、
うん、
それはすごい楽しみ、ね、うん、はい、はい、ありがとうございました。なんかねますます活躍されるんだろうけど、はい、今後のことはちょっと分からなかったので、ね、
またぜひ、
ね、医師ということもありますから、まだまだ聞きたいこともあるしね、
はい、
はい、今月ねゲストは石上舞香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、この番組は、私がパーソナリティで、アシスタント国分さんで、で、今回石上舞香さんにお願いしました。
この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。